皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
レインです。
ああ、またレインによって確認してなかったけど、電気屋ウォーカー第65回かな、
かな、
まあね、今日この2人でお送りいたします。よろしくお願いします、
はい、お願いします。
年のせいですよ
ね。
年末ですよ
ね。間に合うのか今年中に。
なんとかね、間に合う予定なんだけど電気屋ウォーカーがこの時期に番組を収録するというのは極めて稀なことなんですが、
ですね、
いろいろなんか思いついちゃったり段取りしてたりしたら、なんか撮れるようになっちゃって、
うん、ね、
撮らなきゃみたいな
やらなきゃみたいな
感じになりまして、
はい。
で、今日は収録日は12月の28日なんですけども、
はい、
まあ、たいじくんもあれですよ、まあ、あの赤い国から帰ってきてるわけで
ね、
うん、日本にいると収録に参加ができないという謎、
こ
う
謎の、なんか不思議なね
、うん、どっちやねんっていう話、日本人なのか中国人なのかはっきりしてくれってとこなんですが、うん、まあ2人だけでやっちゃうとまたあのいつかの時のように大失敗するので、
はい、
今日はゲストを呼んでおります。で、まずはゲストのアシスタントさんということで、この方です。どうぞ。
はい、ケイセンです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お聞きの電気屋ウォーカーというか iTunes のテクノロジーカテゴリーをお聞きの方だと割と聞いたことある方も多いんじゃないかと思いますが、ケイセンさんのご紹介を簡単にさせていただきたいと思いますけれども、
はい、
Apple 製品の話題を中心にデジタル関連のガジェットやサービスの話題を配信するハイスピード Apple という番組ですね。こちらに出演されています。現在はシーズン2という形になってますけども、
はい、
メインパーソナリティのタクヤさんと、あとはコマシーさんのお二人と、あとケイセンさんということで、番組やられてますね。
はい、
いかがですか。ハイスピードアップル、ハイスピードアップルってもうシーズン2ってことは1があったんですよね。
1はあのタクヤくんが一人でずっと喋ってるって感じの、一人だけでやってたやつですね。
そうなんでしたっけか。
はい、
ワンの時代も何回か聞かせてもらったことあったんですけど、今シーズン2になってから一生懸命聞いてますね。
うん、ワンもなかなか面白かったんですけど、本人はあんまり聞いてほしくないみたいなことを言ってないような気がしますけど
そうですね、ハイスピードアップルシーズン2をお聞きになっている方ですと、そのケイセンさんのドジッコっぷりにみんな燃えてるところだと思うんですけど、はい、聞くところによると先日もせっかく待ちに待って購入した iPhone5S を水没させてしまうという、
はい、
その後どうですか。
その後は大丈夫です。順調です
大丈夫っていうのはね、
大丈夫です
ツイッター上ではあのよくコスプレをする白猫のイラストが、ね、目印で、はい、いろいろ活躍されてますけども、今日は、まあ、あの緊張もされると思うんですが、あんまり気にせずに気楽にやってやってください。
あと頑張ります。
お酒飲んでも文句言われませんので、どうぞご自由にやりながらいやでですね、はい、前回の、たまには偏ったゲームの話をしようの時に、お年玉プレゼントの企画の話がありまして、
はい、
で、番組の中でもご紹介しましたし、ツイッターの中でも、ご紹介して、でしかもあのほとんど応募がなくてですね、応募がないんですっていう泣きついたらドドッと同情票をいただきまして
ありがとうございます、
はい、で期日も延長して頑張ったんですが、合計すると6名の皆さんからメールをいただきましたので、今日はその紹介と抽選もやってしまおうと思います。
はい、
で、早速ですけども、まずは私からですね、1通ご紹介したいと思いますが、どこだ、まずはですね、こちらいいのかな、一番最初にご紹介して、まあいいか、名前はあえて伏せておきますが、プレゼント希望です。台湾ハオヨウチュイでいいですかみたいな感じでクエスチョンマーク書いてますね。いつも楽しみにひっそりと楽しく聞かせてもらっています。偏ったゲームの話の回ではハイスピというか私を紹介していただきありがとうございます。私の欲しいものが幾度となく電気屋ウォーカーで取り上げられながら、まだ一つも買えていない優柔不断ですが、消費税率引き上げ前には買いたいなと思っていますということで、お気づきかもしれませんが、こちらはケイセンさんからメールをいただきました、はい、ありがとうございます。
いえ、どういたしまして
ざまみろみたいな感じ
恥ずかしい
このメールをもらった時にはまだ出演の交渉してなかったんですもんね。
そうですね、はい、
ね、ということでなんか非常にこう気まずい雰囲気になってます続いてそれでは、ケイセンさん2番目の方メールご紹介お願いします。
はい、一之助菊さんからです。
はい、
ストラッププレゼント希望、はい、合言葉台湾ハオヨーチ
ハオヨーチ、そうですね、はい、正解です、
はい、安定した家電の話をありがとうございます。メーカーの一押し機能を紹介している番組は数々ありますが、買う人の目線でおすすめメーカーを紹介してくれる番組であるこの電気屋ウォーカーは買う前に過去配信を聞き直したくなりますね。最低限の知識を教えてくれる便利な番組です。これからもよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいね、褒められてるのか褒められてないのかちょっと微妙なラインを攻めてくるのが
褒められてます。
あ、褒められてるかな、
はい、
だとありがたいんですが、一之助菊さんは台湾ハオヨーチュイということで漢字でしっかり合言葉も書いていただいております。うん、その次、じゃあこちら私から、こちらはイクラムさんからツイッターでよく絡んでいただいてますね。メールご紹介します。コーヒーさんのツイッターでまだ間に合うとのことだったので遅くなりましたがプレゼントに応募します。キーワードは台湾ハオヨーチュイでよろしいでしょうか。ちょっと自信がないですがということでいただいてますね。こちらはバッチリです。続きますが、以前ステッカーをいただきありがとうございます。毎回楽しく聞かせていただいています。特に意見という意見もないのですが、取り上げていただきたいテーマの希望として家電じゃないのですが、一応電気屋で売っているので iPhone のケースか iPhone 関連グッズ特集なんてどうでしょうか。よろしければご検討ください。コーヒーさん他メンバーの皆さん寒くなるので体に気をつけて今後も配信をよろしくお願いします。それとタジさんの出演しているアップルンルンも聞いてます。応援してますので頑張ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだね、イクラムさんにはステッカーを一度ご応募いただいてお送りしてるんですね、
うん、
なんかね、あの秘密個人情報保護っていうことじゃないんですけど、
はい、
発送作業が終わると一切誰に送ったのか覚えてないので
なるほど
あ、そうか送ったのかみたいな感じになっちゃいますけど送ってるみたいです。たいじくんがね最近クリラジさんかな、大手ポッドキャスト配信のクリラジさんの方でアップルンルンという番組に参加しておりますので、こちらも聞いていただければなと思います。
はい
はい、それでは3番目の方よろしくお願いします。
新規一点さんからです。
はい、
たいじさんのプレゼントに応募させていただきます。毎回聞いていますが結構長いので途中で寝落ちしたりして最後まで聞けてなかったりします。でもまあゆるゆると配信していただく今のペースでいいと思いますので、これからもよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
このゆるゆると配信していただくペースでいいよって言っていただくのが一番ありがたいね。
ね。
そうですね。配信1回の配信がだいたい最近の編、電気屋ウォーカーだと、およそ60分から90分ぐらいかな、
ね、
の長さになってしまうんですけど、一応ね理想は45分っていうのは、
ね、まあ、毎回それぐらいを目指してるんだけどね。
あ、
ダメなんですよ。タイジさんのプレゼントに応募させていただきますっていうことは、これタイジ君
タイジ君が欲しいってことかい。
あ、それはどうしよう、いいんじゃないかな、
いいのか
もらってくれるなら
郵送ですか。
郵送かな、クールかな、
クールですか。
クールじゃちょっと寒すぎると思うな
そうか、でもホット宅急便って聞いたことないしね。
うん、
いいんじゃないか、
常温でいいんじゃない、
常温で酒じゃねえんだからって感じだけど。新規一点さんってこれ初めてメールいただいた方なんですけど、
うん、
面白いんだよね、新規一点って、あの新しい店舗が1個できましたの新規一点って感じが
お
これ打ち間違いなのか狙ってんのかなと思ったんだけど、結構このお名前好きです。
いいですね、
関係ないけどじゃあ続いて、こちら私から読ませていただきます。
はい、
いただいたのはガンダルフさんです。これもツイッターでいろいろ遊んでいただいてますね、 電気屋ウォーカー第64回のプレゼント企画応募、キーワードは台湾包容注意、括弧3回聞き直しましたということでいただいております。バッチリ合っておりますよ。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しております。猫のしっぽポッドキャストの中の人、その2のガンダルフです。猫のしっぽポッドキャストって、前回ご紹介したねポッドキャスト番組ですね。その中のガンダルフさんですよと。
はい、
レインさんはじめまして。タイジさんご無沙汰しております。いないけど。コーヒーさん、ツイッターではいつもお世話になっております。超人気番組の電気屋ウォーカーのプレゼント企画、きっと全世界256万人から応募があったはずだと諦めて応募を忘れていました。コーヒーさんの誰も応募がないから締め切り伸ばしましたというツイートを見て、これなら応募しただけでどれか商品が当たるなど当たるなと慌てて応募した次第です。さて、無謀にもポッドキャストを始めて雑談といえども、喋ることの難しさを痛感しながら毎週なんとか配信を続けていますが、大先輩のお三方の滑らかで自然なお話ぶりや番組構成を参考にゆるく精進していきますので、今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願いします。今後とも楽しくなるために配信を楽しみにしていますといただいております。ガンダルフさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガンダルフさんにね、いろいろ持ち上げてもらっておりますけども、
うん
うん、
全世界256万人の方が聞いてくれることもなく、
うん
うん、流暢な感じでもなく、
うん、
いろいろ、まあ、ありがたいなとは思っておりますが、
はい、
わざわざ台湾包容主義のために3回も聞き直してもらったっていうのがね、申し訳ないなっていう。
でも私もだいぶ聞き直しましたよ。
本当に、
はい、
結構ハードル高かったのかな。
うん、ちょっと難しかったかも。
そうね、でもどうでもよかったんだけど、うん、一応キーワード、
まあとりあえず言ってくれればね。
そうその場のノリって怖いね。
うん、
はい、じゃあ最後の方、ケイセンさんお願いします。
はい、野田吉さんからです。電気屋ウォーカーの皆さん、こんにちは、野田吉です。国公立大学を目指し、新生活ウォーカー2013を聞き、大学生活を妄想しながら受験勉強をしています。
はい。
今年も新生活ウォーカー2014の放送お願いします。寒い日が続きますが、皆さんお体にはお気をつけください。これからも配信楽しみにしています。
はい。
プレゼントのキーワードは、あえて台湾、行き台湾にします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
野田吉さんにも確か、野田吉さんはあれだね、新生活ウォーカー2013をやってほしいっていうメールもいただいたりして、
うん、
ステッカーもお送りしてたような気がしたんだけど、いろいろメールをくださる方のね、うちの中では非常にありがたいリスナーさんのうちの一人ですが、
はい、
あえて台湾行き台湾にしてくるところがさすが電気屋リスナーかなってところですけどね。
何の問題もないっていうね。
むしろ問題ないっていうね。ということで、以上6名の方からご応募メールをいただきました。誠にありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、で抽選になるんですけども、うん、
はい、
プレゼントのおさらいをしますが、
はい、
ナノブロック、あの小さい、本当に小さいサイズのレゴブロックみたいなやつですね。うん、ナノブロックで、できているっていうか、ナノブロックの台湾のお土産が3種類1個ずつあって、合計3名様。それからあと、タイジ君が上海で買ったというしょうもなステッカー、しょうもない何かの、あ、ステッカーじゃない、しょうもなストラップ、ストラップが、2種類あって、各1個で合計5名様なので、
はい、
6人のご応募で合計5名様なので、
うん、
まあ、外しようもないかなというとこなんですけど、
うん、
さあ困ったな。じゃあレインとケイセンさんに1番から6番までの番号を交互に1個ずつ言ってもらいます。
1番から6番までの交互、
う
ん、
そう、
あの言ったのは言っちゃダメ、
言っちゃダメです。でそれがそのまんま当選順になりまして、最上の方からまずナノブロックを3つ、でその次ストラップを2つっていう5名様までの当選を確定させます。その後一番最後に残った人が、残念ながら、外れという形
なんと、
じゃあまずレインから 1番から6番まで好きな番号。
別に好きでもないけど思い浮かんだのが4。
4OK4、ね、ちょっと待ってね、書くからね。はい、じゃ あどうしようかな。4番は新規1点さんでございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
新規1点さんにはナノブロック3種類の中から私が1個とにかくポンと封筒に入れたやつが届きます。
嫌がらせではございません。
違います。続いてじゃあケイシュンさん、1番4番以外の数字でお願いします、はい、
自分を当てないようにしたいと思います。2番で。
2番、はい、2番は一之助キックさんでございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
一之助さんにもナノブロックをお送りします。じゃあレインどうぞ。
はい、じゃあ1番で。
あ一番はケイセンさんです。
なんてこった。
ケイセンさんにもナノブロックをお送りします。
わ、ありがとうございます。
嫌がらせではございません。
じゃあ同僚隠しれないところですけど、よ、次お願いします。
6番。
6番、はい、6番は野田吉さんでございます。おめでとうございます。
野田吉
さんにはしょうもなストラップから1個選んでお送りいたします。
はい、これも嫌がらせではございません。
最後レイン、3番か5番のどちらかです。
3か5、まあ2013年っていうことで3番、う
ん、3番、わあ、3番来ました。3番はイクラムさんです。おめでとうございます。ガンダルフさん 初応募で外した。
なんてこったい。
なんと
はずれって書いておくからね。
すいません。
すいません、
しょうがないです。厳正な抽選の結果なので、以上の通りですね、抽選をさせていただきました。で、皆さんにはナノブロック、それからしょうもなストラップの他に、以前もお配りしてました、電気ウォーカー特製ステッカーバージョン2の、ミラーアルミ板とヘアラインアルミ板という2つの種類がありますので、これを同封の上皆さんにはお送りさせていただきたいと思います。
はい、
で、たいじくんがこの日本に帰ってくる間に私に荷物を送ってくれるはずなので、
うん、
1月中の発送を予定しておりますが、それはちょっとまた、はい、ブログなりツイッターなり次の電気屋ウォーカーなりで、配送状況については、ご案内したいと思います。
はい、
で、残念ながら外れてしまったガンダルフさんにももちろんこのステッカーはお送りさせていただきますので、ステッカーをピタッとどっかにね貼っていただいて、くれればなと思っております。はい、大変ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、今日のテーマになっていきますけども、
はい、
こちらも実は、野田吉さんからテーマをいただいてまして、
うん、
メールもいただいてましたので、こちらもご紹介いただきたいと思います。ケイシさん、すいません、お願いします。
12月9日にいただきました。ただいま第1回から聞き直し、3週目を聞きながら受験勉強をしている野田吉です。
受験勉強してください。
確かに。
問題集もこれぐらい何回もできたらベストなんですが。
はい、
はい、最近気になることがありましたのでメールを送りました。それはパソコンなんです。
はい、
大学でノートパソコンが必要なので購入を考えているのですが、最近ノートパソコンにタブレットみたいに変形できるぜみたいなタイプみたいなタイプがソニーを筆頭に出てきましたよね。あれってノート PC として軽いし便利そうなんですが、どうなんですかね。
うん、
ぜひ電気屋ウォーカーのパソコン徹底解説2014をお願いします、はい、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。野田吉さんのメールではゲーミング PC についてのお問い合わせもありましたが、それはまた別の機会として、今回はこちらをテーマとして取り上げたいと思います。
はい、
題して新生活タブレット PC ノートパソコンの選び方。
電気屋ウォーカー始まるよ。
ということで、今回はやっぱタブレット、最近結構流行ってますね、タブレット PC、 それからウルトラブックに代表されるノートパソコンの選び方をね、 お話しできればなと思っております。
はい、
さあここで、
うん、
実は、スペシャルゲストをお招きしております。
お誰、
うん、ですね、このちょっと話が複雑なんですが今日のテーマの中身をこう野田吉さんからいただいた段階で、
うん、
皆さんご存知、ウッドストリームのデジタル生活の木澤さんに実は出演依頼をかけまして、
はい、
OK もいただいてましてですね、
うん、
今日はこの場に木澤さんが来ていただくようになっていたんですが、
確かに、
うん、残念ながら急遽お仕事の方に行かなきゃいけないということになりまして、収録には参加できないというお断りのご連絡をいただいてですね、
はい、
まあ、残念ながら木澤さんにいろいろお伺いしたかった部分は私コーヒーの方でフォローしていこうかなと、
はい、
そういうことで、今日はアットサクラジオから、うん、ゼシカさんに来ていただきました。ゼシカさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お久しぶりです
お久しぶりです。
簡単に一番最初にまずゼシカさんの簡単なご紹介をしたいと思いますので、ケイセンさんお願いします。
アットサクラジオのゼシカさんは2008年9月14日に当時中学生だったさくらさんとともに新聞って面白い中学生さくらのポッドキャストを配信。2009年2月7日にはシオンさんとザ・ウーマン・ライクス・テクノロジーもスタート。以来デジタル医務室にようこそ、禅と和尚の禅問答など7番組を配信してらっしゃいます。
はい、という大変お忙しいアットサクラジオのゼシカさんですけども、
いやこんなきちっと紹介されるとはびっくりですよ
ちゃんとね今回だって電気ウォーカー珍しくすごい台本細かく書いてるからね。
おーすごい、
ね、ハイスピすごいんだよ。だって今の話なんとなく聞いたらものすごいよ。 うちとか、適当すぎるもの
私いつも台本なんてないよ
ね、レインにはだって今日これだからって、ね、
うん分かったって終わりだから
すごい
にぎやかににぎにぎしくお送りしたいと思いますので、
はい、
ガンガンにぎやかしてください、
はい、
ちなみに、サクラジオさんは時々電気ウォーカーにもゲストで参加してくれているカイラ君も参加してらっしゃいまして、
そうですね、いつもお邪魔させていただいて、
もうすぐメンバーコンプリートか。
え
そうか、さくらさん来てないしまだ、
うん、大丈夫だよ、そうだね、とりあえずその3人揃えれば
3人揃えればいいの、
なんか、ま、麻雀の役みたいな感じになってるけど、とりあえずこれとこれ積んどけばいいかなみたいな、
上がるのね、OK 、
うん、で、カエラくんは今さくらさんに代わって新聞と面白いのメインパーソナリティもやってらっしゃいますし、ね、あと宝塚メンズですね、
うん、
も配信してらっしゃいます。で今日のタイトルというかテーマなんですけども、
はい、
ジェシカさんにもほとんど話をしてないんですが、新生活タブレット PC ノートパソコンの選び方ということでですね、
はい、
ちょっとタブレット PC ノートパソコンに続く流れを少しこうおさらいをしながら、
はい、
最近話題のタブレット PC ノートパソコンってどうよっていうことと、
うん、
あとはまあ新生活これからまあ年明けて来年ですけど3月4月と新しく大学生になる方、専門学校生になる方、それから社会人になる方に対してこういうパソコン選びいいんじゃないですかっていうお話をできればいいなというのが今回のテーマになってます。
はい、勉強させていただきます。
とんでもない。特にジェシカさんに来てほしかったのが、ね、うちいつも Windows の話するときに、ね、Mac ユーザーしかいないんですよ。
ですね
私もそうですね。
Mac ユーザー Mac ユーザー Mac ユーザーを囲んで Windows の話をするっていうのが辛い。とても
なるほど
ジェシカさんも Mac ユーザーだよね。あ、 Windows ユーザーですよね。
うん、全然窓際です。
よかった。じゃあその窓際からのこうちょっとなんかフォローも入ってくれるととても
はい
その1、カテゴリーのおさらい。
はい、まずはカテゴリーのおさらいをしていきたいなと思うんですけども、今ちょっとタブレット PC って最初に聞いた時に、タブレットの話だと思ってたのね。 ですけど、実はこのタブレットとタブレット PC ってのは違うんだなっていうのがそこを調べてったら分かって、
はい、
あ、それはちょっと勘違いしてたなと思うところがあったもんですから、まずはここのカテゴリーの復習からしていきたいなとは思うんですけども、
はい、
ジェシカさん、タブレット PC って何のことだか分かりますか？
持ち運びができる？
できる？
できる、なんだろう、タッチできるもの？
あ、ざっくりかな。まあまあまあ、でもそういうことですよ。じゃあタブレットって何ですか？
キーボードなし？
あ、いいね。そういうなんかちょっとこうなんか曖昧な部分あるじゃないですか。
そうだね、うん
うん、でタブレットというのは、うん、まあ、最初にあるのが一番小さい方からいくとすればスマートフォンですよね、最近はね。
あ、そうですね、
うんうん、まずスマホがあって、でその次に7インチとか10インチとかってい う, こうタブレットが来ます、
うん、
タブレットっていうのはまあ簡単に言えばスマホが大きくなったバージョンですよね、
うん、
今ジェシカさんがあったようにキーボードを持たない携帯端末で、主にタッチパネル、タッチ操作で動かすようなものですね、
うん、
OS は Android とか iOS みたいなのが使われる場合がほとんどです、
はい、
でタブレット PC、
うん、
タブレット PC っていうのはあのキーボード持つ持たないはまあ別として、
うん、
基本的にはあのタブレットと同じようにタッチ操作でできるのを基本として、でパソコンなんですよ、 PC だから。
パソコンなの？
うん、で今一番タブレット PC ってこれだよって言って一番よく分かるのはマイクロソフトの Surface って名前のものを聞いたことないですかね。
チラッとは、
うん、使ったことないけど、
使ったことないけど、うん、私もこの前やっと電気屋に行って触ってきましたが、
はい、
これはあの画面があってキーボードは取り外せる、まあオプションで買ったりするんですけど、
うん、
基本的には画面だけで動く Windows パソコンなんです。
おお、うん、OS が違うもん、
うん、こういうのをタブレット PC って呼びます。
うん、うん、
でその次に来るのがハイブリッドタブレット PC とか2 in 1タブレット PC って呼ばれるんですが、
うん、
これはじゃあケイセンさん、これ何だと思います？
ハイブリッドだから両方ってことですよね。
ですよね。
タブレットになったりパソコンになったり。
その通りです。正解。その通りなの。うん、正解です。これはちょっとなかなか口では説明しにくいんですが、
うん、
少し前に流行ったかな。今年の前半ぐらいだったかな。うん、ノートパソコンなんだけど、
うん、
そのまんまこう、ノートパソコン閉じた状態からパカッと開いて、
うん、
でさらにそのままグリーンと後ろに持っていくとこう反対側に折りたたまれるみたいなノートパソコンがあったのご存じないですかね。
あの液晶が回るみたいな。
そうそうそうそう。あとこうくるっとさんこう回転してみたり、う
ん、はい、
あとは画面がパタンと倒れてキーボードと同じ方向に向いてパタンと倒れてタブレットになったりするっていうのを、そういう簡単に言えば変形することでノートパソコンとタブレット PC を行ったり来たりするやつをハイブリッドタブレットとか2 in 1タブレットっていうようです。
ーキーボードが外せないんだよね。
そうですね。タブレット PC はキーボードが付けられる、うん、ハイブリッドタブレット PC はキーボードは外せないけど変形するっていう感じかな、う
ん、なんか変形するってかっこいいな。
かっこいいですね、うん、
トランスフォーマー的なね、
うん、ね。
うん、でその次に来るのがウルトラブック、
うん、
レインウルトラブックってなんだ。
さあ3分しか持たないとか
カラータイマーが
使えねえしてかもうなんか一昔前のパソコンだったら起動中に電源落ちちゃうじゃんみたいな。違うよ。
違うのか。
ウルトラブックっていうのは一番簡単に言うと MacBook Air ですね、
うん、
ああいう風にまあ、一言で言うと超薄型のノートパソコンのことをウルトラブックって言います、
うん、
今皆さんが、まあ、デスクトップパソコンとかを別にしてパソコンとか端末を買いたいなと思った時におおよそ出てくるカテゴリーはこのタブレット、それからタブレット PC、 そして、ハイブリッドタブレット PC、 それからウルトラブック、うん、この4種類ぐらいですよということになります。
はい、
ややこしいよね。
ややこしいね。
そうね、それぞれ何ができて何ができないのかっていうの、
うんうん、
そうですよね。まずこんなにカテゴリーがあったのかなっていうところもそうだけど、うん、どんな違いがあるんだろうっていうのも謎のままっていうね。
そうだね、
うん、それをこれから、今日の中で話を紐解いていきたいと思います。
はい、はい、
その2、タブレットに続く流れ。
まずはまあ先ほど話したカテゴリーの中の一番最初、タブレット。今日はまあタブレットについて直接お話しないんですけど、うん、タブレットってなんだって調べてたら結構面白かったので、うんうん、少し昔を思い出しながら、まあ若い人は昔こういうのがあったんだよっていうのを想像しながら話を聞いてもらいたいんですが、
そんなに昔まで遡る。
そうですね、時は1993年まで遡ります。
そんなに前に。
そう、
結構前、
結構前、20年。
そう、あ、そうだね、今2013年だからちょうど20年前だね、
うん、
実はこの20年前の1993年からあるものの販売がスタートして、それがこの20年後このタブレットにまた続いてくる、もう一番最初のこうなんか波紋を呼ぶ小石の一石になったんですけど、20年前何が発売されたかっていうのはなんとなく
20年前、
うん、タブレットに続く流れですよ。これね、実は話変わっちゃうんですけど、ウーマンライクステクノロジーを聞いてたら、うん、シオンさんが実はこれについてポロッと言ってましたね。
ええ
それはジェシカさん
に偶然、たまたま偶然なんですけど、
うん
うん、ピピッと来ちゃった。実はですね、ニュートンという、当時 PDA っていうふうに呼ばれるカテゴリーだったんですが、今のスマートフォンをに似てるもの、
あ、パームとか、
そうそうそうそう、さすがパームって普通出てこないからね今。
あ、そうですか、テストしたことがあるのですみません。
実はこの Apple がですね、iPhone を発売するはるか20年前、
うん、
あ、まあ20年じゃないですけど、今から20年前、その PDA ニュートンという携帯端末を実は発売してたんです、
はい、
でこれがですね、非常になんか古めかしいですね、なんていうのかな、深緑色というか昔のモノクロ液晶がついてまして、黒いボディで、虹色だった頃の Apple アイコンがついてますけども、
いいじゃない、
うん、これがもうはるか20年前、アップルが発売してた携帯端末ですよ。
すごいね、20年前って、
ね、でしかも驚きだったのが、私も当時ね、20年前ってそうだね、まあこの頃実は私もパソコンがこう日本の社会に普及し始めている頃で、私も結構そういうものに興味を持ってた時代なんですけど、その頃ね、20年前ですよ、その頃にこのアップルのニュートンという端末は手書き認証っていうか手書きで文字を入力できる装置だったんですよ、うん、そういう端末が実はありました。
はい、
1996年に先ほどジェシカさんが言ったパームと呼ばれる携帯端末が出てます、
うん、
この辺りがまあ、現在に続くスマートフォン、それからタブレットのご先祖様って言える部分なのかなっていうふうに思いますけども、うん、日本国内でもこの手のものが流行ってた時期がありました。例えばシャープのザウルス、
聞いたことあります。
これは昔のホームページが今もまんま残ってて、それを今リンクありましたけど、この端末もね、なんだろう、一番イメージに近いのは電子辞書ですよね、
うん、
電子辞書みたいな形なんですけど、画面がくるっとひっくり返ってキーボード付きの状態と、それから、スマホみたいな形のものが使えるっていう状態になってるんですが、
うん、
当時このザウルスの端末でメールをチェックしたり、インターネットをチェックしたり、あとワード、エクセルで情報を編集したりとかっていうことができたらしいです、
うん、これ Windows が動いてたんだよね。
そうそうそうそうそう。Windows の Windows CE というちょっとバージョン違いの Windows に動いてたらしいですね。もうねこの辺の時はね欲しかったわすごく。
あこれねシステムのなんかテストをジェシカはやってたのよこの頃。
お
すごいすごいすごい。
すごくないテストだから。開発してたわけじゃなく。
すごいね。信じられない。これねでも当時まあまあ本当ビジネスマンだけでしたけど、うん、結構人気あったんですよね。
そうですね。
こういうのもね。
うん
うん、で、ね、これをザウルスは多分せいぜい無線 LAN ぐらいなんですけど、
うん、
同世代のもの端末で PHS の通信回線を持つものもあったりなんかして、結構その携帯端末と通信が結びつき始めたっていうのもこの頃の時代です。次に貼りましたリンクはソニーのクリエ。当時ねまだソニーに活力があった頃ですよ。で携帯端末も華やかなりし頃で、
うん、
携帯にかっこよさを持ち込んだのはやっぱこのソニーだったのかなっていう気がしますけど、うん、ソニーのクリエ、これも手書きが対応できて、でカラーもできてた頃ですね。
う
ん、であ
んまりなんか今のスマホと変わらないって感じが。
そうでしょ、ね、見た目はそんなに変わらないんですよ。
うん、
でもあの機能はグズグズ。それから、当時まだバリバリ元気でした IBM もですね、ワークパッドという端末を販売しておりました。こちらは今 Google 先生の画像のサムネイルを皆さんに見てもらってますが、
なんかいっぱい出てきた、
うん、これもね一世を風靡したわけですよ。
あなんかこんなような見たことあるな。
本当に欲しかった当時、
う
ん、でこれもさっきジェシカさんが言ってくれましたけど Windows CE を積んでて、当時は Palm OS っていうやつと Windows CE っていうのがね、
うん、
主流だったんですけど、
うん、
こういうものでタブレット、まあ当時でいうスマホですよね、
うん、
が動いてて、まあ、ビジネスマンとか OL さんとかちょっとそれまでマイコンだのパソコンだのポケコンだのって言ってた当時の、パソコン好きの皆さんが飛びついてたっていうものです。
うん、
でこの代表するところですとソニーのクリエが2005年の7月に販売を終了したと。
うん、
結構最近。
最近までやってた
の、うん、ね。使ってたのかなというところです。
うん、
で話はもう少し最近の話になります。この頃シャープ元気だったんだな、は
い、まだね。
2005年の前後にですね PHS の、まあ、高機能版というかね PHS 携帯が少しこじらせましたみたいなやつが出てきてます。
お
これが、これも名前聞くとね懐かしい思い出とともにっていう方多いんじゃないかと思います。 W03 という端末がありまして、
W03 シオンが好きそうな、
わかんないです。
そうですね。わかんないです。
あのカシャって出てくるやつでしたっけ？
そうそうそう。
カシャ。
そうそうそう。
見た目はスマートフォン、今でいうとサイズ的には本当にスマートフォンみたいな PHS で、本体の下にキーボードが入ってるんです。
あの横の広いとこから出てくる。
そう、カシャッとこう広げるとキーボードが出てきて、キーボードを出すと横向きにして使える、うん、キーボードを閉じると縦向きにして使えるっていうやつで、
絶対間違って押しそうだけどね。
でもねこれ私の友達も W03 持ってました、
うん、欲しかったね。確かに、
うん、
確かにね、ちょっと欲しかったんだ。
そう、 PHS の主流の時代ですよ。で、うん、あの当然ですけどメールも携帯でできる時代になってきて、うん、でパソコンもノートパソコンがバンバン売れるようになってきて、うん、ようやくそのまだね PDA の時代だから、うん、ソニーのクリエとかザウルスの時代っていうのはまだ一般の人たちが家の外で何かデジタルのデータを取り扱うっていうことが少なかった時代ですよ。
そうですね、
うん、ね、だけどこの W03 の時代になってくる、 PHS の時代になってくると、一般の人もメールををこう外で見たり、 i モードで何か、 i モードじゃねえか、 PHS はまだそんななかったかな、でも何かしたりっていうのが出てきたっていう頃で、もうこの W03 も結構なシェアを誇ってたというか、好きな方はもうバンバン買ってたっていうぐらいの端末です。 寿司川さんあたりこの辺やっぱりこう思い出あるんじゃないですか。
そうね、あのこれ本当にあのしおんさん持ってたから触らせてもらって、あでもね今考えるとすごい遅かった、うん、通信があ なかなか ね、イライラするかなっていう。でもあのシャカって出てくるのがねかっこよくってね、
かっこいいよね、うん、そうなのよ、なんか知らないけどかっこいいみたいなのが、まあ、だからこうあれですよ、デザイン面とかもそうだけどやっぱ所有欲っていうね、機能云々もそうだけど所有欲をそそられたっていう、うん、当時の製品は結構だからそれぞれが能力、今からすると能力低いんだけど結構なんか欲しいって思わせる何かがあったんですよね、
うんう
ん、あそんな時代が続いてきてですね、2007年、このシャープザウルス、あじゃないや W03 が流行ってた頃からさらに2年進んで2007年、
うん
パーム PC とか携帯電話とかスマホとかっていうのをぐるっとまとめて超進化して出てきたのが iPhone です。
ああ
2007年だったんですね、 iPhone が出てきたのが、
うん、そんなもんか、
そんなもんなんだよね、2013年だから、まあ、6、7年前、
ね、15年空白があるわけね、
うん、そう
結構間ありますね、
うん、
その間一体何が、
スティーブ・ジョブスがアップルに復活したんですよね。
そうか、
うん、でそれと前後して、うん、スティーブ・ジョブスさんが直接ニュートンにノーって言ったわけじゃないんですけど、うん、それと前後していろんなものをスティーブ・ジョブスがとかアップル社がやめたんですね、
うん、
ちょっと展開しすぎたっていうことで、
うん、
ニュートンもスティーブ・ジョブスがアップルに復活するのを前後して、事業としては1回やめてます、
うん
うん、ただニュートンは1回スティーブ・ジョブスが入る前にその子会社みたいなのに売却されてるんですよ、ニュートンは。ただスティーブ・ジョブスが帰ってきた時に、うん、ニュートンをもう1回買い戻してるんですって。で15年寝かせて出てきたのが iPhone ですよ。まあ、スティーブ・ジョブス伝説みたいなのはどうでもいいんですけど
こ
う、うん、どうでもいいんだけど、でもこうニュートンから始まったものが15年かけてリベンジみたいなね、
うん、
ちょっと調べてったら結構なんかワクワクしたなって、しかも自分の青春の頃がこうまさにこうドンピシャくるのであ
、
うん、ちょっとそういうねこう思いにも浸りながら調べておりました、
うん、
そして、2010年に行きます。
はい、
2010年になると圭生さん何がありましたか。
そろそろ iPad ですか。
あ、正解です。 iPad が実は2010年に発表されまして、
はい、
スマートフォンからタブレットという風になりましたよという、
うん、
これがタブレットのおさらいでした。
はい、その3、ウルトラブックに続く流れ。
はい、ウルトラブックに続く流れでございますけども、ウルトラブックってなんじゃいって話なんですけどね、
うん、
ウルトラブックってなんこういうものだよってご存知ですか。
あの軌道の速さとかそういうのだったっけ。
お、さすが伊達にウテクやってないですね
薄いやつしか思いつかなかった私。
薄いやつ、そうです。実はあの2011年にですね、
うん、
これはインテルが提唱したのがウルトラブックっていう企画になるんですけども、
はい、
難しいことは言わないですけど、まあ、薄型軽量のノートパソコンで、
うん、
基本的には Windows OS が乗ります、
う
ん、で、今ジェシカさんが言ってくれたみたいに、起動までの時間が短いとか、っていういろんな条件があるんですけど、これな確かに何秒以内とかっていうルールがあったはずなんですよ。
へ
ー、このウルトラブックが始まるに前にっていうねところなんですけど、100円 PC っていうのが世間を騒がせたのを覚えてないでしょうか。
あった気がします。
なんか
覚えてますか、ケイセンさん。駅前とかね、電気屋さんとかね、
なんかあの通信回線と一緒に契約したら100円でっていうあれですよね。
その通り、はい、この当時 e モバイルとか まあ、e モバイルに限らないんですが、各通信会社がですね、2年間縛りの契約を前提として本体代金100円でいいよっていうパソコンを販売して世間を騒がしたことがありました。これが実は2007年だったんですけども、うん、当時はネットブックと呼ばれてましたね。
そうでした、
うん、ノートパソコンなんだけど、まあ、せいぜいネットが使えればいいよねみたいなスペック、
うんうん、
ですごい中途半端なサイズだったんですよね。お弁当箱みたいなサイズだったりとか、うん、まあ、B5 ノートみたいなね感じのものが多かったんですけども、
うんうん、
そういう e モバイルをはじめとする、携帯会社が作った100円 PC という流れがまずありまして、
はい、
このネットブックっていうカテゴリーの誕生で、まあ、それまでは、まあ、レッツノートとかね、
うん、
そういうそのより高い性能、うん、より小型に、ね、そして軽量でなおかつ長時間動くみたいな、うん、すごいハイスペックのノートパソコンを目指そう目指そうっていうふうにメーカーは作ってたんですが、
うん、はい、
このネットブックの登場で、まあ、そこそこの使い勝手、うん、そこそこの価格、そこそこの性能でも売れるじゃんみたいな価値観をここに持ち込んできたわけですよ、
うん
うん、このネットブックっていうのは非常にこの後のウルトラブックの流れとしては大事で、うんうん、で2007年にそのネットブックって騒いでたのに、これもまあさすがかなとは思うんですけど、2008年にも MacBook Air が発売されます。
ああ
当時衝撃的でしたよね、うん、スティーブ・ジョブズのパフォーマンスというかプレゼンテーションが、
はい、
封筒から出してきたのって MacBook Air じゃないっけ
だったような気がします。うん、
ねえ、なんかとても薄いものというパソコンでっていうのね、衝撃的なあれでしたけど、実はこのウルトラブックっていうのは、まあ本当かそうかは別としてね、一般ユーザーの感覚から言うと MacBook Air を仕様化したものがウルトラブックだっていうぐらい MacBook Air を追ってる感じのねする企画だったんです。はい、しばらく MacBook Air しかなかったんですよ、ウルトラブックって、う
ん、そんな気がします。先に Air だったと
ね、
うん、
そう、あ、こんなパソコンがみたいな。実は後でしばらく経って出てきたのが ASUS、 ASUS っていうのかな、 ASUS ってちょっと最近社名が統一されたらしいんで私も覚えてないんですが、
うん、
MacBook Air が発売された後でやっとこさっと追いついてきたのがこの ASUS の ZenBook とかね、当時言ってましたけど、うん、座禅の禅ですよ、 ZenBook、
うん
うん、というのが出てきて、ようやくウルトラブックっていうのが、他社のメーカー製品にも出てきたよというのがこのウルトラブックですね。どうですか、ジェシカさん、 MacBook Air って出てきた時、初めて見た時いかがでした？
ジェシカはね、ネットブック持ってて、
おおおお、
ちょっと
噂の100円じゃなかったですよね。
それもらいもんですけどね。Windows の、OS がね、うん、入りきれなかったのね、削らないと入らない状態だったから、で MacBook Air 出た時いいなってだから思った。ちょっと性能が違うから ね、
うん、ネットブックと比べたらね、確かにかなり違いますからね。ケイセンさんどうですか、 MacBook Air。
いや、出てきた時はもう折れそうで怖かったです、うん、ちょっと
パソコン自体がね、
そう、すごい壊しそうなぐらい薄くて、
あれレインが持ってるのはなんだっけ、
私持ってるのは MacBook Pro。
プロか、じゃあ Mac の、同じ Mac のノートパソコン使ってるわけだけど、レインはどうだった、 MacBook Air が出てきた時。
Air は結局そのメモリーの容量とかそういうのがまだ最初少なくて、ちょっとどうなのっていうのはあったんだよね。
あ、そうなんだ、
うん、いいんだけど、でも容量これだけで本当に足りるんかなっていう不安の方が、
なるほどね、
多かったかな。
このウルトラブックがきちんとした市場に成長していくキーワードというか大事な要素になったのが、皆さんももうご存知だと思いますが、 SSD の登場ですよね。
はい、
ソリッドステートなんたら、 ドライブか、ソリッドステートドライブって言いますけども、要はメモリーの技術で作ったハードディスクですよ。例えば CPU のパワーが少なかったりしても、データのやり取りの方で時間を稼げば、相対的には速い操作、軽快な動きになりますよねみたいな感じがあって、うん、最近はこの SSD をデスクトップでもノートパソコンでも使う機会が大変増えてきましたけど、この SSD が出てきたおかげで CPU パワーが多少少なかったりとか、メモリーが多少小さかったりしても快適な動作ができるようになってきたと、うん、これからまあ、ハードディスクドライブを動かさなくていいからバッテリーも長持ちするようになったしと、何よりもやっぱり薄いっていう薄さを実現するためにこの SSD っていうのは結構大事だったんですよね、うん。で、先ほど言ったウルトラブックの条件ですけども、うん、
はい、
第3世代って今第3世代なんですが、厚さは23ミリ以下、
お
23ミリですよ。で、それから、うん、ハイバネ状態、そのパソコンを閉じてからパカッと開いて、うん、画面が再度点灯して使える状態になるまでに何秒以内っていうのはあるんですけど、
うん、
何秒以内って規定されてると思います今、
うん、3秒、
3秒で、鹿さんは3秒、ケイセイさんは、
いや、もうちょっとかかるんじゃないかなと思って、
うん、何秒ぐらい、
15秒
を言ったね。レインは、
すごい早いイメージがあるから2秒。
2秒か。
1秒じゃちょっと早すぎるから2秒。
なるほど、正解はジェシカさんです。
お、
第3世代の企画では、これ第1世代の時はハイバネーション状態からの復帰は7秒以内って、でも第1世代でも7秒以内
って、ね、それでも早いよ、
うん、7秒以内っていうふうに決まってたんですが、うん、第3世代今の企画では3秒以内っていうふうになってそうです。すごいよね、パソコンがそれまではパカッて開いて電源ボタンを押して、でさらになんか1分か2分か待ってやっと使えるようになるって、そうでしたよね、今でもそうですけど、
うんう
ん、でしょ、ジェシカさんのあれだってそんなもんでしょ、うん、ネットブックだって
すごいかかる ね、
ね、しかも Windows 入らねえってぐらいだからもっとかかるかもしれないね、
うんうん、
それが今やカパッと開いて3秒以内に使えるようにならないとダメなんですから、
そう、
うん、使い方がぐるりと変わるっていうねところですけども、というのがウルトラブックのお話でございました。
はい、
iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題を分かりやすく、 Apple Store での買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は？
その4、コーヒーさんが語るマイクロソフトサーフェス。
私がマイクロソフトサーフェス持ってないのに何を語ると言うんだっていう
楽し
ところなんですけど、急遽ね、あの木澤さんが残念ながら参加いただけなくなったので、代わりに私がと思ってお話しするんですが、
うんうん、コーヒーさんに見てきてって言われてたんだよね。
あ、見てきた？
いや、見に行ったらさ、
うん、
ヤマダ電機だったんだけど、
うん、
マックコーナーできてて、
うん、
大喜びでそっち見て帰ってきちゃった。
なんてやつだ、なんてやつだ。
私はエビオンに行ってきて、
はい、
入荷待ちでした。
お、入荷待ち、
はい、
入荷待ちなんだ。
なかったです。
ジェシカさん、サーフェスは見たことあります？
いや、見てないですね。
あ、残念、誰も見てない。
すごいですね、それはそれで。
あの、今ですね、サーフェスについて簡単に、お話をさせていただきますが、はい、新しい機種でサーフェス2というのとサーフェスプロ2というのが今新しいモデルが発売されています。うん、基本的に今日お話するのはこの Surface Pro 2のお話だけをしていきたいと思います。
はい、
うん、一番高いモデルなんですけどね、
うん、
今までのノートパソコンと同じように画面がありますよね、
はい、
うん、そして手前側にはキーボードがあります、
うんうん、キーボードペラペラだ。
そうなのよ、ペラペラなんですよ、うん、このペラペラ感がね、うん、で、 キーボード2種類あって、うん、はい、タッチカバーキーボードとタイプカバーキーボードというのがあるそうなんですが、
お
う、うん、これどっちなのかな、写真で出てるのがどっちか分かりませんけども、タッチカバーになってくると、うん、もう本当ペラペラだそうです。
へ
え、うん、でタイプカバーの方が多少今までのノートパソコンのキーボードと似たような感じがあるのかなっていうところですけど、
5番になってるんですね。
うん、でこれがまあキーボード兼蓋、うん、iPad でいうとこの風呂蓋カバーってやつですね、うん、パタンパタンといってこう閉まるようなカバーになってます。
はい、
Windows 8になってタッチパネルの操作をサポートしましたけども、
はい、
基本的な Surface Pro はもうこのタッチパネルの操作が標準で使えるようになってます、うんうん、というのがまあざっくりこの外観ですけど、まずこの Surface Pro とか Surface 2を話しする上で語らなきゃいけないのが Windows 8っていう OS だと思うんですよね。ジェシカさんは Windows は OS 今何をお使いですか？
まだ7ですね。
あ、いいですね、7。私も会社では7ですね、自宅では8ですけど、 8.1 か、うん、Windows 8の何がいいかというと、うん、じゃあケイセンさんにちょっとお伺いしますけど、
はい、
iPhone の中のデータが壊れたとか、
はい、
もうちょっと深刻な状態になった時はどうしますか？
とりあえず再起動何回か繰り返してみて、ダメだったら、うん、あのバックアップから復旧させます。
そうですよね、
はい、
このバックアップから復旧させる、復元させるっていうのが iPhone ではできるわけですよ、うんうん、でこの Windows 8についても完全に同じじゃないんですけど似たような機能がありまして、ジェシカさんパソコンってどんどんどんどん使っていくうちになんだかわけのわからない不具合増えてくるじゃないですか。
そうそう
、ね、で起動が遅くなってみたり、オフィスが突然落ちるようになってみたり、いろいろするでしょ。
ありますね、
うん、そういった時にじゃあいいや一回元に戻しちゃえって言うんで Windows 8は簡単にこう復元ができるんですよ。
お、
うん、これが OS として変わった一番の特徴で、でこのタブレット PC に搭載するものすごい利点が高いところなんですよね。
お、うん、
ただそれを実現する上でもう一つキーワードになってくるのが、うん、ストアアプリっていうのがあります。
ストアアプリ、
うん、ストアアプリ、 iPhoneでじゃあまたケイセンさんに聞きますが、
はい、
iPhone でアプリを欲しいな、うん、と思った時は
iTunes ストアを使います。
そうですよね、
はい、
その iTunes ストアに相当するのが Windows の OS、 あ、ごめんなさい、 Windows 8以降あるんですよ、
うん、
それが Windows ストアっていうんですけど、Microsoft とか Microsoft の許認可を受けたアプリのベンダーさん、そのアプリを作ってるところが提供しているソフトを Windows Store っていうところから、購入したりダウンロードしたりすることができるんです、
うん
うん、でこのストアから買ったアプリというのは先ほどの Windows 8の復元をかけた時に自動的に戻ってくれるんですよ。
ほう、
うん、どうしてもパソコンが壊れちゃって Windows を入れ直したりすると、
うん、
昔は一個一個全部の設定を戻したり全部のソフトをインストールしたりして復旧しなきゃいけなかったんです。それが Windows Store から買ったやつだとすれば、あるいは Windows Store からダウンロードしたものだとすれば、復元をしただけで自動的に全部入れ直してくれる。
楽ちん、
うん、そうするとあとはじゃあメールアドレスの設定をすればいいだけみたいな感じになっちゃうので、もう本当気軽に、そんな人いないんですけど1週間に1回復元したっていうぐらいの話なの。そんな人いないんですけどね。
やりすぎ、
趣味復元ですみたいな。
そう、なんかもう朝から朝起きたらまず復元みたいな感じになっちゃうけど、そういうのが使えるのがこの Windows 8 でその他にもあと Mac だと Mac っていうか iPhone だと iCloud っていうクラウドサービスがありますよね、
はい、
うん、それに相当するものが SkyDrive という機能で Windows 8にも入っています、うん、だいぶ木澤さんからダメ出しが来そうですけどまあそれはそれということで、
はい、
でこの使いやすくなった Windows 8を載せてるのがサービスです、うん、でサーフェス、タブレット PC のサーフェスっていうのは、
うん、
iPad とじゃあサーフェスプロ2を比べたとして、 何が違うかっていうところなんですけど、最大の特徴は例えば簡単に言えば今、まあ、時期でもありますけど、年賀状ソフトの筆豆ってありますよね、
はい、
iPad には筆豆入らないですよね
入らないね、
Surface Pro 2には筆豆がそのまま入ります。
おーすごい、はい、
というように今までパソコンで使ってた、まあ、Windows パソコンで使ってたソフトが基本的には Surface Pro 2にはそのまま入るんですよ。だってパソコンだもんっていう。
あ、そっかそっか。
なるほどね、
うん、なのでタブレットのようにして使えるんだけどパソコンですよっていうのがこのタブレット PC なんですよね。でその中でも Windows 8.1 を実際に作ってるマイクロソフトが作ったのがこの Surface Pro 2なので、OS メーカーが作ってきた機械だから結構意欲的ですよっていうので最近注目を浴びています、うん、どうですかタブレット PC って、
先ほど言われたあの筆豆とか、
うん、
あれが使えないから iPad は、うん、とは別にパソコンいるよねって思ってたから、
うん、そうそうそう、
これオールインワンでできるじゃないですか、
うんうん、
そうですよね、う
ん、そのだと、うん、あの今から買うんだったらこっち買うかなっていう、
確かにね、まあ、でタブレット PC、iPad って言っても、うん、なかなか毎日も持ち歩くって感じじゃないじゃないですか、
うん、確かに iPad はもうほぼ家ですねたまに外に持っていくかなっていうぐらいで
、ね、うん、でももうこれだけスマートフォンになれちゃうと外に持っていくのってスマートフォンでいいんですよね、なんとなくね。
そうですね、特に私ミニでもないので持ち運びにはちょっと重たいし大きいです、
うん、この Surface をはじめとする Windows 8系のタブレット PC も実は結構重たいんですよ、
うん、
まあ、1キロ前後になってくるんですけど、うん、この Surface なんか特にあの店頭で見られる方はもし入荷になってたら見てきていただきたいんですが、うん、写真で見るとすごくなんかこうコンパクトな感じに見えるんですけど、うん、実際でかいです。
薄そうなのに、
そう薄そうなのに、だってノートパソコンだもん、
うん、キーボード分が重たいってことかしら。
キーボードはね取り外せるんだけど、うん、本体も熱い、
スタンドの部分がちょっと熱いから、う
ん、そのスタンド薄いじゃん
そのちょっとがこう
だどちらかといえばこう家の外に持っていくというよりかは家の中で持って歩くっていう、今日はソファーのところで寝転がって本を読み、うん、で夜になったら枕元に持ってってみたいなさ、うん、そういう使い方をする、パソコンとしては非常にこのタブレット PC っていいと思うんですよ、うんうん、まあ、そういう今ねジェシカさんが言ってくれましたけど持ち運べるし他のパソコンを用意しなくても使えるタブレットみたいなところがやっぱこのタブレット PC の魅力かなとは思いますが、コーヒーポイントでタブレット PC とそれからノートパソコンウルトラブックについて簡単にまとめていきたいと思いますが、はい、うん、まあ、今回はテーマが切り口がね新生活ということでしたので、
はい、
まあ、来年3月4月に大学生になったりとかあるいは新社会人になる方に対してという話になるんですけども、タブレット PC を買う上での最大の利点というのはやっぱりリセットとかリフレッシュ、さっきご説明しました復元ですよね、
うん、
に対するハードルの低さ、
うんうん、
やっぱりなんか最近パソコン調子悪いんだよねって、もうインストールするのめんどくさいんだなとかっていう、その Windows XP 時代の、うん、特にジェシカさんとか私はよく悩まされてたと思うんですけど、ね、突然止まってみたり突然青い画面になってみたり、
しまったバックアップ取ってないみたいなね、
そうそうそう、そういう風に日に日に低下していくそのパソコンの環境の悪化を、うん、Windows 8というのは、まあ、タブレット PC というのは極端に言えばもうワンクリックで復元できるぐらいそのハードルを下げてくれたというのが最大の特徴だと思います、
うん、
でタブレット PC とそれから Windows 8を組み合わせることで、先ほども言いましたアプリ、ファーストアプリからダウンロードしているものに限りますけども、復元の最中にダウンロードもしてくれますので、例えば通常のソフトを使うのをできるだけ抑えて、アプリであるものはストアアプリで賄っていけば、ストアアプリで復元した後で必要なソフトだけを入れ直すということで最低限のね部分でできると。さらに、まあ、その時に心配になってくるのがデータですけども、うん、データはスカイドライブ、あのサーフェスの中に入れるんじゃなくて、先ほどご説明したクラウドサービスのスカイドライブ、うん、スカイドライブにデータを保存していくようにすれば、仮にタブレット PC が突然壊れてしまったとしてもデータだけはいつでも取り出せる、うん、今スカイドライブ標準だってなんだ 7GB、うん、で年間2000円を払えば 50GB 使えるので、年間2000円ですからね、だいぶ安いと思います。まあスカイドライブに限らずクラウドサービスを使ってデータを保存すれば、まあ、どこからでも読み出せるし、うん、バックアップの心配もないよっていうのがあります。うん、で、まあ通常のソフトも入れられるようになってきたので、うん、家にはパソコンを置いてタブレットで何かとかっていうふうなことをしなくても1台でいいかなっていうふうに思える、タブレット PC だけで十分作業ができるかなっていうふうに思えるようになってきたのがちょうどこの、まあ、半年1年ぐらいの動きだと思います。うん、だから今からタブレット PC を買う人はもちろんモデルにもよりますけど、安心してノートパソコンとかデスクトップパソコンとかの代わりにこれを買っても十分新生活には、まあ、間に合うかなっていう気がしますね。例えばレポートを作成したいからとか、うん、報告書を作りたいからとかっていう、まあ、学業の面でも業務の面でもありますけど、うん、そういった部分でもですね、タブレット PC、 新しい Windows 8.1 のタブレット PC は、うん、オフィスが無料で入ってる場合があります。
お、無料なんですか。
無料なの。ほうほう、無料っていうか、まあ、価格に含まれてるっていう表現になりますけど、マイクロソフトオフィスホーム&ビジネスだったかなっていう新しいちょっと バージョンのものになるんですが、ワードとかエクセルとかがもう改めて2万円とか3万円とか出さずに買わなくても元々入ってるので、十分に、例えば2、3年前入れましたよね、オフィス互換のソフトみたいな、
はいはい、
ああいうものじゃなくても正規のオフィスが、買った金額の中に入っているので、それで十分使えますよと、はい、さらに言えば、
はい、
スカイドライブはインターネット経由でワード、エクセルを提供してます。
じゃあ他のパソコンでも
使える、
Mac でも、
その通り。ブラウザ経由でスカイドライブを使えばですね、ワード、エクセルが Mac でも使えます。これもタダです。
太っ腹ですね。
太っ腹ですね。デブっ腹ですね。メタバっ腹ですね。これが今実は私も会社で使ってるんですけど、会社というか業務で使ってるんですけど、会社では普通のデスクトップパソコンで Windows 7で購入したオフィスの Word、Excel を使ってます。で、この Excel ファイルをスカイドライブに上げて、で、出張中に MacBook Air を私持ってくるんですけど、MacBook Air で、そのスカイドライブのデータをブラウザ経由で編集したり、あと出先で iPad でも見れるので、スカイドライブが入ってるので、iPad で閲覧したりすることができます。
へー。
タブレット PC の欠点がやっぱりあるので、欠点なんですけども、
はい、
欠点としてはハード面での拡張性の乏しさ、それからコストお高いわよっていうことですよね、
はい、
おいくら万円なのかしらっていうことですよ、まあ、値段の部分も多少ね、ノートパソコン、最近ノートパソコンって6万円ぐらいで買えますから、
そうですね、
ね、まあ、もちろんグレードにもよりますけど、うん、まあ、それから比べれば多少コストは高いですよという ことがあります、うんうん、例えばなんだろうな、ファイナルファンタジー14だったかな、オンラインでやってるゲームってありますよね、
はい、
最近特に流行ってますけど、非常にあのグラフィック性能が必要だと言われる、オンラインゲームのベンチマークテストって言って、そのどれぐらいの画像が表示できますかっていうテストをするソフトがあるんですね、
うん、
それをこのサーフェスで動かしている人たちがいて、
うん、
だからこんな風に見えますけど、普通にオンラインゲームとかするにも耐えられるだけの性能を秘めています、
うん
うん、だ遊びあのレポートとか勉強にも使いたいけど、でもちょっと遊びたいんだっていう人も、まあ、このサーフェスプロ2に関しては、うん、買ってもいいのかなと思います。
なるほど、
うん、おすすめ機種なんですけど、
うん、
まあ、ここまでずっとサーフェスプロ2の話しかしてきてないので、おすすめ機種としてはまずはサーフェスプロ2ですね、はい、それからですね、サーフェス以外でもタブレット PC 出てまして、バイオタップ11というのが ありますね。サーフェスよりも高いぐらいですけども、
うん
うん、この他にもその画面やキーボードが切り離して使えるけども、性能としてはそこそこ異常あるよっていう、パソコンが多数出ていますので、皆さんも実際にチェックしてみてね、いただければいいのかなと思います。結構おすすめです。で、ウルトラブックについてなんですけども、
はい、
ウルトラブックについては、まあ、やっぱり MacBook Air がね、カテゴリーを作ったってだけありまして、 MacBook Air が今でもダントツですやっぱり、
うん
うん、で、先ほども言いましたように、スカイドライブを使えば、
うん、
ワード、エクセルが使えるわけです、
うんうん、
100% じゃないんですけど、でも ある程度のことはできるので、例えば新生活、その学生さんとかでね、オフィスとか、まあ、ワードとかエクセルで資料を作らなきゃいけないんだけど、Mac が欲しいっていう人は、昔よりもハードル低かったのかなっていう気がします。うん、もう普通にクラウド経由でワード、エクセル使えるのでね。で、まあ、その他、まあ、薄型ノートっていう風になってくると、それまで、お堅いイメージだったシンクパッドとか、それからなんていうの、強さで打ってきたレッツノートみたいな、各メーカー各ブランドありますけども、それぞれが今ウルトラブックを出してます。もうほぼ全てのブランドでウルトラブック出てると言ってもいい過言じゃないと思いますけどね、うん、最近のノートはもうほとんどいわゆる HD 解像度っていうんですか、 1920×1080 ドットっていうサイズに対応しているものがかなり増えてきましたので、
うん、
昔のノートパソコンよりも画面というのは使いやすいサイズになっていると思います。で、欠点としては、
うん、
やっぱり動作不良とか故障、メンテナンス面ではタブレット PC よりはハードルが高いかなっていうふうな気がしますね、
うん、
なんでそうなるのかわからないんだけども、突然バッテリーの寿命が短くなってみたり、あとは、AC アダプター挿してるにもかかわらず充電しないとかいうのがあったり、あとはまあなんだろうな、キートップが外れてどっかに行っちゃったとか俺のロがないみたいな、ロはどこに行ったみたいなね、時々見かけますけども、そういうのがちょいちょいあります、で、まあそれ以外は取り扱いの、ね、仕方をきちんとさえしていればなんてことはないので、うん、ウルトラブックルも十分かなというふうに思いますけども、おすすめ機種としては、まあ、MacBook Air ですね、まあ、結構買いやすくなってきたかなという気がしますけども、うん、MacBook Air 以外ですと NEC のラビー、うん、LZ750 というモデルになりますが、こちらは 256GB モデルで実勢14万円です、うん、ちょっと高いですけどね、でもノートパソコンとしてはそこそこかなって気がしますが、うん、こんなのもあるようです。 まあとにかくいっぱいあるんでね、全部網羅はできないので、一生懸命探してもらいたいんですけどね。
一つ聞いてもいいですか？
どうぞ。
サーフェイスなんですけど、
はい、
サーフェイスは全部 Windows 8.1？ なんか RT っていうのがあるでしょ、 Windows RT。 これは買っちゃいけないよってちょっと聞いてるので、サーフェイスは全部安心して買っていいのかなって思ってるんだけど、
うん、いいご質問ですね。ナイスフォローですね。今おっしゃったように、昔は Windows RT と Windows Pro っていう2機種があったんです、うん、でそれが2世代目になるにあたって、サーフェス2、サーフェス RT とサーフェス Pro かな、がサーフェス2とサーフェス Pro 2になりました。
うん
うん、RT っていうのが消えちゃったんですよ。名前としてはね。
名前としては、
名前としては、
うん、そうそう、名前としては RT なくなったんですけど、うん、中身は RT のままです。 なのでこれ本当勘違いして、あ、サーフェス2って書いてあるから RT じゃないんだと思って買っちゃうと大変なことになります、うん、
やっぱり、
うん、そう、そこは確かに注意点ですね。パソコンかタブレットかの違いが一番簡単に言うとそうなってくると思うので、うん、サーフェス、今でいうサーフェス2、昔でいうとこのサーフェス RT というのは私個人的にはおすすめしません、
うんうん
うん、まあもう地雷だと思ってもらっていいと思います特にだからパソコンの代わりに買おうと思ってる人は絶対手出しちゃダメ、うん、それでまあ十分な人もいますよ、機能としてね。だけどサーフェスプロ2の方がはるかに柔軟性が高いと思うので、プロ2の方をぜひ積極的に検討してもらいたいなというところがあります。
あと心配なのが、復元は簡単じゃないと嫌だなと思ったから、
うんうんうん、確かに
復元はどっちでも大丈夫、
大丈夫、うん、あ、そっか、
それは大丈夫ですね。
復元簡単なのはいいですね。
いいですね。これはペンが付属してるの？
はい、ペンは付属してます。で、このペンが非常に優秀で、このペンね、いいですよ。うん、ものすごい滑らかに、で、しかもあれ、感圧式なので、うん、強く押すと太くなるし、軽いと細くなるし。
ああ、じゃあ、筆圧感知がついてるってこと？
筆圧感知です。うん。で、ものすごく滑らかに動きます。
筆圧はいいですね。
いいですよ。いたずら書きしてきましたけど、いろいろと、
うん、
いいですね。年賀状、それこそ年賀状とかの時にはこれでもうなんか、うん、馬とか書いてやったらいいんじゃないかなっていうぐらい、あのペンはいいですね。
うんうん、アドビとかにも
使えますよ。
うん
うん、フォトショップでも使えます。サーフェスプロはワコモが提供するドライバーを導入することで筆圧感知が使えるようになりますね。
あ、すごいすごい。
で、あと今話に出てきませんでしたが、ハイブリッドタブレット PC、うん、最後に戻っておきます。コーヒーポイントですが、これは基本的に買うなよっていう
買うなよ、
コーヒー的に、私的にはハイブリッドタブレット PC には手を出すなというのが個人的な見解です。
どうしてどうして？
全部ダメって言ってるんじゃないんですよ、うん、先ほど一番冒頭にあった画面が360度ぐるっと回ってパターンとなるタイプのやつとか、うん、あとバイオ画面の真ん中にヒンジがついててこうぐるっと、うんうん、それも回るタイプなんですけど、バイオフィット11だったかな、うん、っていうのがあるんですが、そういう簡単なギミック、その動かし方でパソコンとタブレットを行き来するようなやつだったら OK です、
うん、
で、今出てるモデルで画面をスライドするとどうのとか、
スライド、
うん、あるんですよ。キーボードを普通にノートパソコンを開いた状態で、ノートパソコンと画面がつながってる部分あるでしょ、
はい、
画面の下側ですね。画面の下側をそのまま手前にズルズルズルズルっと引 っ張ってくるとパタンと倒れてタブレットになりますよみたいなのがあったりするんですよ、うん、どの機種だったかってのは覚えてないですが、うん、そういう変な動き方するハイブリッドタブレット PC はやめた方がいいんじゃないっていう壊れるぜっていう、ね、
あ壊れるってこと。
そうそうそう、そう、しかもめんどくさくねっていう。でさらに言えばタブレット PC はキーボードを外してタブレットの部分だけ持ち歩くことできますけど、うん、ハイブリッドタブレット PC というのはキーボードは切り離せません、うんうんうん、じゃあいいじゃんウルトラブックの方が軽いし。
あ
何をなんでわざわざそんなタブレット PC っぽくしたいのみたいな。タブレット PC っぽくしても結構熱いぜみたいな、うん、しかもキーボードもついてるから重たいよっていう、うん、というのであまりうまみがないのかなっていう、
うん、あの買う気が全然ない。そうだってそれだったら普通のノートパソコン買うかなって感じ。大きくていいよっていうね、
うん、
持ち運ばないしね、壊れて困るしね、うん、
あ
ケイセイさんどうですかハイブリッドタブレット PC は。
変形は楽しいですけどね。
トランスフォーマーの超合金でも買ってもらいなさい。今時超合金って言わないのか。ということでちょっとグズグズになりましたけども、まあ、ノートパソコンウルトラブックそれからタブレット PC のねコーヒーポイントということで、まあ、もう一回まとめると、うん、ぜひタブレット PC を買ってはいかがでしょうかという、うん、まあ、機種にかかわらずね、うん、あの十分にノートパソコンとして使える性能を持っていて、でしかもあーキーボードを切り離したりしてタブレットっぽくも使えると、テレビを見ながらツイッターをとかねテレビを見ながら何かネットを 見てとかっていうこともできるし、うん、普通に、作業もできますと、うん、さらに言えばオンラインゲームとかしっかり、性能が必要なゲームを遊べるモデルもあるよと。まあね、親のすねかじって買ってもらってください。自分で買えとはまあ言いません、バイト代貯めてっていうとこですけどね、うん、というのが、まあ、今回のお話でございました、はい、電気屋ウォーカーでは皆さんからのメールをお待ちしております。番組に対するご意見とかそれからこういったテーマを取り上げてほしいなんていうご意見がありましたら、インストウェブのインスト -web.com のトップページにお問い合わせフォームがありますので、そちらをクリックしていただければメールが送れるようになっておりますので、ぜひ、プレゼントがなくてもメールをいただければ嬉しく思います。ジェシカさん大変ありがとうございました。
こちらこそお邪魔いたしました、
またあの今度は事前にお話しした上でまたゲストにお呼びしたいなと思います。
あのウーテクにも出てくださいね。
もう呼んでいただければ出ますんで言ってください、
はい、よろしくお願いします。
はい、あとケイセンさんも今日はありがとうございました。
いえいえ、
またあの今度も胎児が出るときにゲストで来てもらおうと思いますんで、また違うなんかスリリングを味わえるぜひ来ていただければと思います。
つられてのあの岡山弁が出てしまいそうです。
あいいね、いいと思いますよ。ということで、普段はこのままあのそれでは皆さんさようならと終わるんですけども、せっかくケイセンさんも来ていただいているのでお届けしたのはというやつで終わりたいと思います。じゃあお届けしたのはコーヒーと
レインと
ジェシカと
ケイセンでした。
これが聞きたかった。それでは皆さんさようなら。
さようなら。
さようなら。
さようなら。